この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
高崎十字病院小児科の菊池です。よろしくお願いします。
今週は成長障害低身長についてお話を伺っていきます。お子さんをお持ちの親御さんでしたら、やはりお子さんの成長や発育のスピードというのは様々なんですが、非常に気になります。特に同い年のお子さんと比べてしまったりとか、あと親戚から大丈夫なんて言われるとちょっとドキッとしたりしますよね。先生、子どもがどうやって成長していくのかについてまず教えていただけますか。
はい、生まれたばかりの赤ちゃんというのは大体みんな同じ身長ですが、ご両親の身長やお子さんの体質、食事、それから健康状態などに左右されて徐々に個人差が現れてきます。また特に思春期になると性ホルモンが活発に分泌されて急に身長が伸びるので、二次成長の発来時期も個人差として現れるというふうに考えられています。
この成長障害となる主な原因についてはいかがでしょうか。
皆さんご存知の通り、成長には成長ホルモンというホルモンが関係しているんですけれども、それだけではなくて甲状腺ホルモンの分泌不全という方もいらっしゃって、それから特殊な例では骨や軟骨の病気、それから染色体の異常などがありまして、また最近多いのは未熟児で生まれたお子さんの低身長というのも広く知られるようになっています。
子どもの成長が遅いのではないか、そんなふうに不安に思う親御さんもいらっしゃると思うんですよね。どんなことを参考にしたらいいでしょうか。
小さい頃は自然に低身長が警戒することが多いので、3歳児健診くらいまでは経過を見ていいと思います。その後保育園、幼稚園、学校での健診の際に低身長を指摘されたら速やかに医療機関を受診していただきたいと思います。治療が必要な場合、治療期間が長いほど最終身長を改善できるので躊躇せずに受診することが必要です。栃木県の県都地区では当院が中心となって小児医療連携の会議というものを開催していまして、低身長のお子さんの診断治療に関する啓発活動を行って成果を上げていますので、そのような取り組みも必要かというふうには考えます。
指摘されたら病院にかかるということですね。成長障害の治療について教えていただけますか。
はい、ホルモンが不足している場合には補充療法を行いますが、甲状腺ホルモンは内服薬があります。それから成長ホルモンに関しては自己注射が必要になってきます。骨や軟骨の病気も成長ホルモンの自己注射を行って治療することができます。
これは病院で行うということですね。
これは毎日の注射が必要なので、自己注射は毎日主に入浴後に自宅で行っていただくことが必要です。
この治療の効果や副作用についてはいかがでしょうか。
はい、成長期のお子さんであれば確実に治療効果はあります。中には中学生になってからいらっしゃる方もいて、治療開始するんですけれども、その時点で治療開始してもほとんど効果がないというのが現状なので、やはり早期診断が必要です。副作用に関しましては大きな副作用はなくて安心な治療法ですけれども、成長ホルモンには血糖を上げる作用があるので、糖尿病を持っているお子さんには投与できないという決まりがあります。
いろいろそういったことも含めて、指摘された方はもうとにかくなるべく早めに病院にかかるということですね。
そうですね、それをお支援するっていう意味では、あと養護教員の先生方とか保健師さんとか、はい、やっぱり低身長というものに対した知識をしっかり持っていただいて、その低身長を体質と思わないで病気の可能性があるっていうふうに、はい、考えていただくことが必要だと思っています。
なるほど、私たちも知識を知っていくということはとても大事ですね。
そうですね、
はい、今回2週にわたりまして、芳賀赤十字病院小児科主任部長菊池豊先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。